水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠小太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、生態というかね、もうそのカリスマ生態家だったその野口春近さんの名言なんですね。で、最近ね、その縄文王子のね、山田治さんとご縁があってね、で、山田さんはその野口春近さんの生態の、先生でも、生態の先生でもあるんでね、野口春近さんの奥様が書かれたという、海藻の野口春近っていう本がね、すごくおすすめだっていうので、おすすめしてくれてて、で、野口春近さんの生態っていうのは僕もご縁がすごくあって、その、僕が大学時代の時やってた新体道という武道で、やっぱり野口春近さんのファンの方がすごく多かったんでね、やっぱり生態やってらっしゃる方が、武道をやる方にすごく多かったので、野口春近さんの伝説的なこと、あの話は、いくつか聞いてはいたんですが、改めて読んでね、あ、すごい人だったんだなっていうのを感じて、もう野口先生、春近さんが10代の時に書いたですね、苦というものに関する、まあ、詩のようなメッセージがあるんですね。苦しいの苦です。
四
苦八苦の苦ですね、苦しみ、
はい、苦について、
ちょっと読みますね。今日の名言だから、名言、今日の名言は春近さんのね、この苦に関する苦っていうかね、死っていうか、苦を探るは苦の因、原因の因ですね、楽を求むるは苦の因、まあこれ、苦を避けようと思う心がもう苦労の原因なんだと。楽を求めようとするのがすでに苦しみの原因なんだと。というね、まあちょっと、ことでもう一回読むとですね、苦を避けるは苦の因。楽を求むるは苦の因。楽のみならば、楽すでに楽ならず。苦中に感ずる楽こそ、真の楽なり。苦中っていうのは苦しい中ってことですね。苦中に感ずる楽こそ、真の楽なり。楽は自然に来るもの。苦は自ら迎え求むるもの。世に苦なし、されど人、楽を求めて苦しむ。苦楽一なり。離れて存在すべからざるものなり。っていうね。これ、野口春近さん、10代の時に書いた、まあ、人が苦しむ原因っていうかね、それをまあ、表現した。で、そんなね、まあ、天才野口春近、もう10代の頃からね、人がたくさん集まってきていたっていうね。
もともとそういう生態の方ではなく、どういう方なんでしたっけ？野口春近さん自身は。自分たちはその縄文さんという山田さんからもね。
まあ、生態の、創始者っていうかね。そういう生態の創始者の先生だけど、もう10代の頃からそういうふうに、やっぱり独自の考え方でね、その、やっぱり、ファンが、多かったようですね。
そう、禅問答のような、聞いててもね、どっちがどっちってわからなくなるけど、実は楽を求めてることが苦しみの中にいると。
もう10代の頃から天才と言われてね、人を引きつけていた野口春近さんがですね、まあお弟子さんみたいな形で道場がね、すぐにいっぱいになっちゃったんですね。人が 野口さんから、先生から教えを請いたいということで、道場があっという間に、手狭になってしまって、広い屋敷にですね、移ることになったそうなんですが、なぜかですね、すごい広い屋敷がですね、格安で売りに出されていたそうなんですね。で、野口春近さんは、そこに移ることになったわけですが、なんとそこはですね、幽霊が出るという噂でですね、価格が安かったっていうオチがあるわけなんですね。
まである訳あり物件。
訳あり物件。
それすみません、楽しい話になるんでしょうか。
楽しい話になります。
あ、よかった。じゃあ聞きます。ダメ、苦手です。
この館の主はですね、なんと2代続けて首吊り自殺をしてですね。
大丈夫ですか？
3代目がですね、なんと10日も経たないうちに突然気が狂ったように飛び出していったっていうですね。しかも近所の人の噂では女の幽霊を見たっていうね。いわくつきの物件。2代、オーナーが2代首吊り自殺。3代目は10日もしないうちに気が狂って飛び出して外へ出ていった。近所の人は女の幽霊を見ている。
だから、わけあり物件
じゃん。屋敷なんだけど安い。
まあ、安いでしょ。
天才野口春近がですね、幽霊屋敷に乗り込んでいったわけですね。
それは戦ったんですかね。なんだわかんない。
ですね。
はい。
ある時ね、お弟子さんの一人がですね、野口さんのお弟子さんの一人が、お風呂に入ろうとして戸を開けたらですね、なんと若い女性が後ろ向きにお湯を浴びていると。あ、これはすいません、失礼って言って、お風呂の戸を閉めたそうなんだけど、
はいはい。
誰もこの屋敷には若い女性はいないっていうね。まさに幽霊がお風呂に入っていたというようなね、ちょくちょく幽霊が出るようになってくるわけですね。
それは男性的にはラッキーなんだ。
一言で言うとラッキーです。
幽霊は隠れる間がなかった。幽霊は普通に生活してるわけですね。お風呂。
幽霊です。お風呂入ってます。
お風呂入る必要あるんですかね。体を、きれ
い。やっぱ洗いたいんですよね。
洗いたいんですか、
ね、だって、ね、なんかね、仏壇とかにも食べ物とか、備え、添えるじゃないですか。
うん、お供えしますね。
お供えするってことは、やっぱり目に見えない、存在も、やっぱり食べたいし、お風呂も入るんじゃないですか。
お風呂怖い。本当に。
ね、若い女性がいるわけがないのに、なぜか戸を開けたお風呂に入っているのがですね、道場のここで寝ると夜中に女が出てきてうなされるとかですね。
あ、
お弟子さんたちが次々にですね、怪奇現象、報告し始めるわけですね。
大丈夫ですよね。信じてますよ。
ねえ。まあ、あるか、専門家の方がですね、もう家の層が、仮想が非常にね、その競争、大吉の、はい、今日のね、はい、その競争になっていると、はい、いうことだったんですね。で、まあ、野口春近さんはそんな幽霊っていうのもね、全く気にすることなく、とりあえずね、家が使いにくかったんで、まあ、勝手にね、家をね、作りやすいように改造したそうなんですよ。
住みやすいように改造した。
うん、そしたら、その仮装を見る人が、これは素晴らしいというね、家の、いい家の層に、もう、それまではもう本当に幽霊が集ってくるような、 最悪な仮装だったらしいんですけど、春口香さんがちょっと住みにくいから、改造したら、それが本当にいい木で満ち溢れるような、素晴らしい結果的に、風水的に最高の改造を無意識にしちゃったとする。
できた。うん。
うん。
うん。
だから、まあ、結果的にね、その後のことを書いてないんだけど、この本では。僕が読んでるこの、海藻の野口春近さんの本では、海藻の野口春近っていう本の中では、その、まあ、詳しくはこの幽霊自体がどうなったかって詳しく、まだ僕が読んでる範囲では出てこないんだけど、多分これでもう、その、収まったっていうような感じの書き方なんですよ。で、その、まあ、この本で伝えたいことは、その、どんな状況でも、その、気が満ちている時っていうのは、やることなすこと無意識にいい風に、いい気が満ちていくから、なんかこう使いにくいなっていう風に改造しても、結果的に風水のことは何一つ知らなくても、最高の風水になっちゃう。でそういう力が人間って気が満ちてるときは、その知識がなくても、本当にいい場にする力があるっていうね。そういうことを伝えるための例として幽霊屋敷の話が出てくる。
まあ、女性の裸はもう見れなくなった。
そう、見れなくなったと思うんです
よ。それはそれで。木っていうのは自ら自分自身が。
そう、自分の気が満ちて、
はい、
まあ、その、まあ、僕の言葉で言うなら、機嫌がいい時っていうのが気が満ちる時なので、その、いい機嫌で過ごしていると、なんていうのかな、本当に無意識にやることが全部いい方に働いちゃう。
風水とか、いろんな、こう、ノウハウをこう、さはめていくのもあるけど、自分自身が、いることによって変わっていくというか。
そう。で、幽霊とも、共鳴しなくなってくるから、そうするとね。僕はその、小林正観先生っていうものの見方のね、見方道をやってらっしゃる正観先生に、一つだけ質問、自ら質問したことがあって、それはその、泊まってた宿が、正観先生の見方道合宿5日間、合宿なんですが、本来すごい素敵なね、ペンションで、やってたんですけど、僕、申し込みが遅かったんで、自分で近くのペンション探さなきゃいけなくなっちゃって、探したところが山の中のめちゃめちゃ幽霊が出そうな、もう壁が、砂壁がもう剥がれ落ちて、しかもなんか山の中で、家に、味方と合宿が終わって夜10時ぐらいに行くから、夜10時、11時に行くから、もう真っ暗なんですよ。で、多分俺一人しかいないのかなっていうぐらい真っ暗で、ここ俺しか泊まってないのかなっていうぐらい暗いし、誰もいい人がいる気配がないし、本当に怖くて寝れなくてね、目つぶった瞬間に首絞められるんじゃないかっていうぐらい怖かったんですよ。
怖い。電気は。
そこに5日間泊まんなきゃいけないから僕ね。
こんな修行。
で、3日目ぐらいにさすがにもうギブアップと思って、正観先生に直接、正観先生、僕泊まってる宿が、もうとにかく幽霊出そうで、目を閉じた瞬間に首を絞められそうだよ。で、眠れないんですと。テレビも電気もつけっぱなしで、もう、で、本当に怖くて寝れなくて、で、うつらうつらしちゃうけど、本当に深く寝れないっていう。ね、5日間ね、ここにいなきゃいけないからね。どうすればいいでしょうかって、正観先生に聞いたんですよ。
こんな質問
僕は正観先生にした最初で最後の質問ですけどね。
唯一の。
そう。そしたら正観先生がですね、言った言葉が未だに忘れられなくて、翡翠さん、幽霊は気にしなければ大丈夫っていうね。五七五で帰ってきましたね。
翡翠さん。
翡翠さん、幽霊は気にしなければ大丈夫。もう幽霊は気にしなければ大丈夫。
自分で何回も。幽霊は気にしなければ大丈夫。え、これで翡翠さんも納得したんですか？
正直言ってね、全然納得しなくて。
です。なんかもうちょっとね、あの、物の見方的な、鼻落ちするなんか欲しいですよね。
そうそうそうそう。
え、小林聖華さんですよ。幽霊を乗り越える五七五でうまく。
でもね、本質だと思うんですよ。その、気にしなければ、大丈夫っていうのは、例えば、あの、嫌な人がいて、その人がすごいストレスになるじゃないですか、嫌な人がいた時って。でも、気にしなければ影響を受けないわけですよね。だから、その幽霊も同じだと思うんですよね。気にすると影響を受けちゃう。
はいはい。
でも、気にしなければ影響を受けない。これ本質的な聖観先生のね、やっぱり本質ど真ん中の答えだったと思うんですけど、で、もう一つその、やっぱり自分がご機嫌に過ごして気が満ちていると、もう幽霊とも共鳴しなくなってくる。
うんうん、じゃあ、石井さん的にこれを聞いて、あと2日間、うん、まあ1日かもしれませんけど、乗り越えれたんですか？
いや、これはね、その、聖観先生、もう、気にしなければいいとおっしゃいますが、すごいもう気にしちゃってるんですって言ったんですよ。
そうだそうだ。
うん、そしたら聖観先生は、あ、気にしちゃいましたか。聖観先生、あ、気にしちゃいましたか。って言ったんですね。もう、はい、めっちゃ気にしちゃってますって。気にしちゃいましたか。気にしちゃった場合は、四隅に、部屋の四隅に、天然の塩を置いてくださいって言われて。
そういう。
天然の塩持ってきてないよ、と思ってね。天然のコンビニもないし、天然の塩ないよ、ここ、と思って。
持ち歩くもんでもないと。
うん、で、その話をしたら参加者さんのね、一人の桜庭つゆきさんっていう方が参加者さんで来てて、天然の塩、あ、いいよ、これ使いな、って、桜庭さんがポケットからですね、キパワーソルトっていう天然の塩を出してくれて、天然の塩を常に持ち歩いてる人いるんだ、と思って、めっちゃ助かる、と思って。ありがとう、桜庭さん、って言って、
うん、
めっちゃ助かる、って、どうしたのって聞いて、いや、僕のね、泊まってる宿も、ちょっと遅く申し込んだから、もうね、すっごい怖い宿で、って言ったら、桜庭さんが、あ、じゃあ俺んとこ、俺の部屋綺麗だから泊まりに来いよ、って言ってくれて、いいんですかって言ってね、うん、桜庭さんが、部屋をね、泊めさせてくれることになってね、桜庭さんのね、綺麗な部屋のソファーで寝れることになって、ね、
うんうんうんうん、
それで命を救われたっていう、ね。それ以来、桜庭さんと大の仲良しになっちゃったっていうね。
天然の塩を持ち歩いてる桜庭さんってどうなんだ絶えずなんか清めなきゃいけないことがある
。まあそれが桜庭さんとの出会いなんですよね。
命を救っていただいて。じゃあもう一回その、聖観先生聞いた後にはチャレンジしなかったんですね。その、これ聞いて、幽霊も。気にしなければ大丈夫で
も。もう、もう、それで桜庭さんがね、救ってくれてね。もう、後半は桜庭さんの部屋で、お泊まりさせてもらいましたね。
いやー、でも、まあね、そういう部屋に行っての、気にしちゃいましたかって。
まあでもね、聖観先生ね、もう亡くなられてしまったので、まあ僕は直接質問したのは、それがね、100回以上聖観先生の講演を僕参加しましたが、直接質問したのは、それがもう最初で最後だったんで、そのやりとりっていうのは、すごくね、しかもそのやりとりっていうのは、その、箱根神社があるところって、湖なんて言うんですか、したっけね、富士山の。
川口湖とか
川口湖でしたっけね。
5つありますけど、
うん、5つあるうちの、どっかの、ところで合宿したんですね。うんうん、で、聖観先生とね、一緒にスワンに乗るって、うん、みんなでスワンに乗るって、白鳥のね、スワンに乗るっていうので、じゃんけんで、その、はい、じゃんけんでね、して、最後まで、 勝った人かな、負けた人かな、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、青函先生とね、一緒に、じゃんけんでね、一緒に取れる権利を、やったらね、僕が順調に勝ち進んじゃったんですよね。
すごいですね。
で、青函先生と二人でね、スワンに乗るっていう権利を言ってね、僕、青函先生と二人でね、そのスワン乗りながらした質問なんですよ。
スワンって一応こう足こぎますよね、多分。
一緒にこぎながら、ね。青函先生とラブラブでスワン乗りながらした質問がこれですね。
すごいですね。石さん持ってますね、そういう時に。
青函先生ね、まあ、あのね、女性がたくさんいる中で、まさかのスワンの一緒に乗る。権利僕が当たっちゃったんでね。まあ、青函先生は少し寂しそうでしたけどね。
僕当たっちゃいました。
そうそうそう。
二人で結構ぐるーっと回るんでしょうね。川口湖とかそういう。
まあでもね、青函先生と、一緒にね、まあ、二人で車に乗ったことはあるんですが、スワンに乗るっていうのもね、すごく、もう今となっては、
恋人同士でしかないですも
んね。二人で尊敬してた先生とね、二人でスワンに乗るっていうのは本当に贅沢な時間でね。その合宿最後、青函先生とね、肩組んでカラオケしてね、最後はカラオケだったんですが、肩を組んでね、僕はなんか尾崎豊の歌でも歌ったのかな、なんか青函先生とカラオケ歌ってね、はい、スワンも一緒に
こう、はい、もうめちゃめちゃもうなんか仲良しさんで一線超えたような。
僕はでもね、正直青函先生のことは尊敬しすぎていて、はい、自ら距離を作ってしまってなかなか最後までね打ち解けることができなかったんですが、はい、その5日間の合宿はですね、やっぱりすごく、いい思い出ですね、うん、本当に行ってよかった、
ね、幽霊のおかげじゃないですか。
そうですね、幽霊のおかげですね。
よかったですね。
そうだね、そうだね、幽霊のおかげだね。そう、幽霊のおかげで青函先生とすごく、幽霊も俺の命の恩人の一人だな、今気づいたけど。
いや、本当に、石井さんの、いつもいっぱい教わっている、こう、考え方からすると、もうドンピシャですよ、その。幽霊はそのために、青函先生と距離を縮めるために、毎晩、ま
あ。でもね、幽霊、実際は現れてないんだけどね。
怖かったんですよね。
うん、怖かった。怖かったけど、現れてはいないんだけどね。
いや、五七五なとこがいいですね。
そうそうそう。
いろいろはめれますもん、そこね。ね、あの人も気にならなければ大丈夫とか。
本当ね、懐かしいな。うん。
ねえ、うん。気にしてる自分がいて、自分が作ってるってことですよ。さっきの、野口春近さんの話も含め。
うん。
なんかご機嫌でいる。
その気が満ちているときは、はい、無意識にやることが当たっているっていうのは、僕は、で、本当はそういう力が、風水のことは何一つ知らなくても、人っていうのは、無意識にも、そういうね、本当にいい環境を作ったり、そういう力があるってことですよね。
それこそ、テルマデックさんの講座をやってるときに、
うん、
なんかこうね、この世界を元気にするんだっていうか、そういうのをやってたときに、
うん、
こう不思議現象が現れるとかって言って、
うん、
雲の、ちょっとフェイスブックとかでも上げたんですが、
うん、
反白明光線っていう、
うん、
なんか普通、天使のはしごっていうのが下に下がる、
うん、
いますけど、雲の切れ間からすると、それが、っていうものすごく、
うん、
大吉兆の現象だっていうのを聞いて、
うん、
喜んでる自分たちがいることが、
うん、
いいのかなと思いました。
うん、
その起きてることに
対して。ね、その、青函先生もね、虹をよく見る人っていうのは虹を見た時に喜ぶ人ですよって、だから喜んでるところにね、虹は出てくれたり、天も、 こうしてくれるんでしょうね。
うん。
うん、
ね、そういうことの意識も持つと、また見方は本当に変わりますよね。
うん。
空とか、気象を一つにしても。
うん。
ああ。なんか、ねえ、幽霊話がこんな風な話。本当に幽霊に感謝しようみたいな話になってあ、本当に、じゃあ石井さんはいつもそのご機嫌を思うと思ってるから、ね、もう怖いもんないですね。あれ
幽霊幽霊はやっぱり怖いですけどね。
ね、なるべく会わなくていいですよね。
なるべく会わなくていいですね。まあ僕は会ったことないんでね。うん、
会ってたら怖い。
でもね、やっぱり幽霊って言っても、そのね、ご先祖ね、お盆の時にやってくるご先祖だったらね、そのご先祖だって思ったら、すごく嬉しいことですからね、その存在を感じるっていうのは。
そうですね、大好きな人と
か、うん。そう、なんかね、ご先祖様が、来てくれてるって、幽霊と思ったら怖いけど、ご先祖様がね、来てくれたっていうんだったら、すごく嬉しいですよね。うん。
うん、ねえ。昨日、あと、今回は教わりましたが。
はい。
今回のはもう一回繰り返すと長いわけですね。苦楽の話は。
そうですね。今回の、まあ、この本すごくおすすめですね。はい、まあ、僕もまだ全部読んでないんですが。
うん。ね、また解読して、石井さんから教えてもらうと。こういう口調で書いてあるわけですか？
え、こういう口調っていうのは？
く、さくるは、くの陰とか。
あ、そう、今読んだ通りですね。書いた、くをさくるは、くの陰。楽を求むるは、苦の因、
うんうん、
楽のみならば楽すでに楽ならず、苦中に感ずる楽こそ真の楽なり、
うん、
楽は自然に来るもの、苦は自ら迎え求むるもの、世に苦なしされど人を楽を求めて苦しむ、苦楽一なり離れて存在すべからざるものなり、うん、なんていうのかな、そのまあ甲子園を目指す高校生みたいなもんだよね、うん。その苦しい練習の中にこそ、本当に魂が打ちひしがれるようなね、その喜びの一瞬っていうのを、やっぱり本気で、その、打ち込んだ時に感じられる、その、魂の喜びっていうのが、やっぱりあるわけじゃないですか。
うんうん、
真剣にやった時こそね。で、真剣にいや、打ち込むっていうのは楽かって言われたら、うん、楽でもないんですよね。
うんうんうん、
だから楽と楽しいって違うんですよね。うん、楽だから楽しいっていうわけではなくて、
急に音鳴らされるとドキッとします
まあ、幽霊が出たと思ったね。
まあ、極限まで、ね、自分を高めていくっていう意味での鍛錬が苦しい。
でもやっぱり本気で、はい、やっぱりプロ野球選手も、うん、やっぱりその本当の喜びを、ね、優勝したりね、
うん、
と思ったら練習っていや楽じゃないと思うんですよね。
うん、素晴らしい。
でもその楽じゃないそのこの苦労のこの、なんていうのかな、本気の練習の先に、どういうものを、が待ってるのかっていうことをちゃんと見出して、見出せるからこそ、その苦しい練習を、が、うん、その、楽しめるわけでね。
うん。ですね。
ねえ。うん、まあ、マラソンってそういうもんですよね、マラソンもね。マラソンって、走ってて、決して楽しいもんじゃないと思うんですよ。
ね、
辛い方が多いと思うんですよ。でもそのなんで走ってるかって言ったら、この先にものすごい深い喜びと会えるって分かってるから、その苦しみが楽しめるわけですよね。
うんうん、
だから、苦と本当に楽しいっていうのは、 一つなんだっていうことを、決して分かれてるものじゃなくて、その、本当に楽しもうと思ったら、本当に苦しむっていう過程を通ることもね、大事だっていうことを、離れてる、苦しいと楽しいっていうのは、分かれてない。コインの表と裏の関係だっていうことを教えてくれてるのがね、まあこれは、野口さん10代の時の言葉ですからね。
すごいですね。
うん。
ははーって、周りに集まって人が聞いてる感じですね、
そう。そうそうそうそう。
まさに。いやすごい。春近さんの話をまたね、いろいろ知りたくなりましたね、さらに。
そうだね。まあ、こういう話は、ね、お弟子さんのね、その一人である、縄文おじさんからね、またいろいろ聞きたいですよね。縄文おじさんに生態を受けたいね。
やってもらえるんですかね。
だって生態の先生ですから。
おぉ。ねえ。
で、野口さんの、春近さんのね、本当、その、生態の、まあ、本流というかね、うん、その、山田さんもそうですが、うん、看板を掲げないっていうポリシーがあるみたいでね、うん、もう、座して待つっていうね、もう順、その、で、それで人が自然に寄ってくるっていうのがね、
うん、
そのスタンスがまたもう、上級者ですよね。もうマーケティングと、もう真逆の世界ですよね。
うん。
何も伝えない。
はい。ね、取材で行った時に教えていただいた、その、我すわれば人来たるって言われました。
あ、そうそうそうそう。我すわれば人来たる。もうそれ、野口春近さんの完全スタイルですよね。
ね、宣伝はしない。
我すわれば人来たる。座ったらそこに人が来る。でもね、僕やっぱそういう人に憧れて、僕の好きなね、ソロヒストっていうブランドやってる宮下隆弘さんもね、ブランド立ち上げた時に、お店行った時ね、びっくりしたのが、恵比寿の住宅街に、忽然と、住所を頼りに行ったんですよ。そしたら店がないんですよ。どう探しても店がなくて、どうしてこの店に番地通り行ってるのに店がないんだろうと思って、何回もぐるぐる回ってるんだけど店がないのね。で、ただ、地下に行く階段が見つけたんですよ。もうここしかないんじゃないかと思って、住所巡ったけど服屋さんないぞと。
うん、
ただ、ここに地下に行く階段があると、
うん、
何にも文字が書いてない。ここ行っていいんだろうか。
で、よくやったものウィンドウぐらいあっていい。看板も。
地下に行く階段があるんですよ。
はいはい。
地下に行く階段があって、最後に大きい扉があるんですよ。で、扉にも何にも書いてないんですよ。で、これ開けていいんだろうかっていう。
何の空間かわかんない。
で、開けたら、薄暗い中に、うつむいてる店員さんが何人かいて、何にも説明しないんですよ。もういらっしゃいませとかもほぼ言わないぐらいのね。
目線すら合わせてくれない。
もう本当にね、売る気がないっていう空気感の。で、そのスタンスに、これは我座れば人来たるっていうね、ものを服屋さんで実践してる。俺が服を作れば分かる人だけ来るっていうね。
ただ野口春近さんの話をしているうちに、実はこの後翡翠さんがさらに語り始め、ものすごい長くなりまして、今回は2回に分けてお送りしようと思いますが、よろしいでしょうか。
ちょっとね、語り始めたら宮下さん愛が止まらずですね、気づいたら1時間喋っているっていうね、とんでもない事態になってしまってですね、宮下さんに関しては24時間語れますね。 あの、23年間思いがあるんですよ。23年間片思いしたこと皆さんありますかね、やっぱり。
おぎゃーって生まれたことも23歳。
23年間僕片思いしてますから、語り出したらやっぱり1時間ぐらいあっという間にいっちゃいますね。
23年間の片思いシリーズは、来週いただくということで、長いお付き合いをどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな帰ってゆけるよ。チェンジ始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。Thank you.